魚爆
バブルビー
ミニーのこれ食えますか。
これ食えますか。
はい、
137、
はい、
はい、魚爆で始まりました。
魚爆といえば、
魚爆といえばダットゾイドさんです。
ダットゾイドです、
ええ、うん、最近復活なされて、また音楽活動久しぶりに再開されたみたいで、
新曲を年末に配信してましたね。
あ、配信されてました。
突然の新曲を、
はい、完全なオリジナルですか。
オリジナル、
お、
なんか前自分のリメイクかな、自分の昔の曲のリメイクで、
あ、はい、
やってましたね、
うん、
はい。ナードコア、ナードコアかな、あの人ね、
不思議な人ですよね。
不思議ですね。
そう、スピキンのメンツの中でも、
うん、
結構こう、うん、ネタものっていう感じではなく、本人がネタになってたような感じでしたからね。
うん、そうですね、うん、変わった感じの世界観、マイワールドがある人ですよ。
ですね、
いわゆるね、
はい、
でマイワールドをもうそのまま表現する人っていう感じで、
うん、
いろんなネタを器用にやる人じゃないっていう、うん、そういうな、ダットゾイドさん。
一度ライブを拝見したことあるんですけども、当時も人気があった時代で、
うんうん、
でこう、まあ、ライブを見てたら、
うん、
こう出てくるダットゾイドが出てくるんだね、脱げ脱げって客が煽り出すっていう前例になることは知ってたけど、もうこんな感じになっちゃってたなっていう、うん、
だから拡声器時代ハイパーリッチで、
はい、
ダットゾイドとはあれすれ違いなん
です
ね。
すれ違いですね、完全に。
だから僕ダットゾイドの頃のハイパーリッチ聞いてたんですよ。
はいはいはい、
まあ、第3弾のあれぐらい、セガソニー、ニンテンド
ーセガソニ ー, 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 ー、はい、
ダットゾイド入ってて、
うん、
で変わった曲だなと思って、うん、なんか童謡みたいなのを早回しにして、それにブレイクビーツがチカチカチカチカ乗ってる曲みたいなばっかでさ、
うん、
でハイパーリッチは中でもちょっと違ったね、
うん、
なんか、
うん、
なんとも言えない、
うん、
あの感じ、うん、ありましたね、
うん、そう、まあ無事復活されたよ、
無事復活されて、
はい、このまま続けてほしいもの、
続けてほしいものです
けどね、まあ、実は一回も会ったことないんだけど、
あ、
一度だけ電話で話したかな、
うん、
ラジオで話せない内容の
話せない
話せないきっかけで 話せないきっかけなんだけども、うん、まあ、電話で話したことありますね
このラジオ聞いてたら出てほしいな、このラジオね。
あ、そうですね、
ええ、
ダットさん、
ゾイドさん、
ええ、待ってます、
待ってます、
はい、
はい、
お待ちしております。
そんなラブコールを送ったところで、
はい、というわけで、137回は先週に引き続き、
はい、
ナードコア怪人イアンを、
はい、
はい、お迎えしております。
オルカレコードサイバー長介イアン、
はい
はい
はいはい、
はい、はい、黙るって
、はい、でイベントをね、やるようになった、
うん、そうですね、
わけですね、はい、僕もその京都でやった京都のカフェラシエスタっていうところがあってですね、
はい
はい、そこでイアン主催 の,、
はい、
あのイベント、毎回名前が微妙に変わるイベント、
はい、うん、まあ、あの、
うん、
ナードコア、なんとかナードコア祭り、
なんとか
ナードコア祭りシリーズだけど、元は、うんうん、ハードコア、なんとかハードコア祭りがあって、
うんうんうん、
あのなんだっけ、インチ帝国が、
うん、
インチ帝国じゃなくて、なんだっけ、だけど、
うん、
なんとかハードコア祭りが、それをパクって、うん、ナードコア祭りをや
っています 。ちなみにそれ、なんとかハードコア祭りの元ネタって分かってる？
わかんない、
わかんないか、東映漫画祭りっていうの
があ
った
んです
よ。
わかりました。
そっから来たんですよ。
へ、
うん、へ
え、知らなかった、
うん、多分そうでしょ
いやだから
確証は持てないけど、でもなんとか祭りは大丈夫そうで
しょ。東映漫画祭りは分かるけど、
うん、
あのなんとかハードカー祭りの時も、
うん、
なんかワクワクとかドキドキとか、
うん、
割と繰り返す二文字系だから、
う
ん、
そうそうそう、
東映とは違うじゃんとか思ってたわけです
よ。近いけど違う、それではないんじゃないかという方の意見ね、
うん、そうそうそうそう、ドキドキとかワクワクとか、
本人に聞けばいいんだけどでもな、まあ、東映漫画祭りから派生しててなんとか祭りっていうのはね、
うん
うん、なんとか祭りっていうのは、うん、まあまあ
ゴロがいい、
ゴロがいいしね、
うん、
分かりやすい、
はい、
でその辺もナードコアっぽいですね。
もう結構イベントやってるよね、
うん、
現時点でね。
何回ぐらい
結構やった？
4、5回ぐらい。
あ、もっと、あ、そんなもんか、
うんうん、でも5回は多い方ですよ、うん。
で去年とか俺は言ってないけど、あのね、ヘビーシックで、
あ、はい、
やりましたね、あれ何でしたっけ、
イキイキナードコア感謝祭、
感謝祭、
感謝祭、
どう違う、祭りと感謝祭はどう違うの、うん、まあ、
ヘビーシックでやってた時は、
うん、
ディスキュリオンと一緒に主催企画やってたので、
うんうんうん、はいはいはい、
まあなんか、
うん、
ナードコア祭りだけじゃなくてもうちょっと変わった名前にして、
うんうん、
それは元ネタがあったけど僕は覚えてない、ディスキュリオンが選んだ
感謝祭、多分 TBS 感謝祭、
そうそう、う
ん、
そう、
あ、 TBS オロサ感謝祭のことか、なるほど、感謝祭しか合ってない
まあでも最近感謝祭と聞いて思い浮かべるのってあれしかないよ
あれしかないよね、うん、 なるほどね、うん、いやその使い分けは感謝祭の方がなんか割とでかい感じなんだね。そうそうそう、
はい、
あの7月5日はナードコアの日みたいな、うん、ハーコーの日だった
でしょ。ハーコーが8月5日ですから、
うん、まあ、それに対するなんか、うん、
はい、まあ6日だったけど、
うん、6日だったけどずれるな、うん、土日とかずれるとね、
うん
うんうん、それに合わせてやってる感じ、うん、
まあ、デオハードコアもずれてますからね8月5日開催できることもめったにないですからね、
まあ、土日来ないからね、うん、そんなね。なるほどね。確かに。それ以外のその祭りの方は、うん、どこでやったりとか、
まあ京都ではやってたで、
うん、
今は先週ぐらいに、うん、あのアシパンで、
あ、
まあ、などこは祭りになって、なんだっけ、うん、などこは名前覚えてない自分のイベントが
自分のイベント
ある
ある、あるある、
うん
うん、やった、
うん、ありました。
なるほどね。
前かけでも結構お客さん入ってるよね。
うん、あの行き来の方は、
うん、などから残党がまだまだたくさんいるということで
残党が
今でも
いっぱい入ってた。
若い世代っていうのは当然当時のナードコアムーブメントを知らずに、まあ後追い、まあ、ユリオもそうなんだけど、
うん、
まあ、当時のクイックジャパンをこうどっからか持ってきて、
うん、
それをバイブルみたいに眺めてますけど
そうだね、
うん、
まあもういろんなナードコアのタイプの人いるよね。
ナードコアではまあそう、さっき収録前にちょっと話しましたけど、うん、ナードコアとは何ぞやって話、
何ぞや、まあ、まあ、これね人によってみんな定義は違うんで、
うん、
まあ、俺定義をそれぞれが持ってるみたいなと思うんだけど、
ちなみにバウルービー定義だと
マイワールドをテクノで表現する人、
うんうん、でもそのマイワールドがなんだろう、オタクネタじゃない場合は普通にテクノになっちゃうね。
いや、オタクネタじゃなくてもいいんだよ、うん、そのマイワールドがあったら、
うん、
あいつダットゾイドってオタクネタじゃないじゃん。
あ、
でもナードコアでしょ、
うん、
だから、
まあ、だけど本人否定するかもしれない
いわゆるオタクっていうネタなんで、
うん、
童謡とかさ、うん、そういうものをサンプリングしても、
うん、
なんかダットゾイドのあの世界観としてハマったりするじゃないですか、
う
ん、だからなんかその人が好きなんですよ、マイワールドっていうのは。
ナードコアってやっぱでもシーンなんですかね。そのシーンに身を置けば、どんな音楽であれナードコアと呼ば、
そこは難しいね、
うんうん、まあでもほらジャンルの定義はできないわけじゃないですか、絶対にみんなバラバラだから。
そうだね、うん、あの一つ言えるのはやっぱりテクノっていうのがなんか軸にあるかなっていうのはある。テクノ周辺、
もともとナードコアの名前ができる前はネタモノテクノなんて呼ばれ方をしてたじゃないですか。だからネタがあってやっぱなんぼなのかなと、ミディ定義ではなるんですけどね、
う
ん
まあそうっすね、うん、ネタ逆に言うとネタなしにマイワールドを表現するやり方っていうのがそんななかったと思うんですよ、
うん
うん
うん、
なかなかね、
うん、
まあ、だからサンプリングイコールナードコアみたいに なりがちだけど、もっと広いと俺は思ってて、
なんかやっぱ僕的にはありもののカルチャー、自分が好きな、まあ空手組の人は空手組、空手であったり、まあアニメが好きな人はアニメであったり、特撮が好きな人は特撮ものであったり、そういうカルチャーから、まあ音源を何でもいいんです、音源は何でもいいんだけども、音源を持ってきてテクノに乗せるものっていうのが多分ネタモノテクノであり、まあその後ナードコアと名前になったんじゃないかなと僕は見てますけども。
まあでもそうね、それが メジャーな表現手段だね、
うん、
その持ってきてサンプリングしてリズムに乗せるっていうのはやっぱり一番やりやすいし、う
ん、当時はそれ結構カッティングエッジなとこあったんですよ、
あったね、サンプラーのコストがまだ高かった時代ね、
うん、
単体サンプラーとかの時代とかはサンプリングすることが結構おおって感じがあったからね、
うんうん、
だから俺今のそのニコ動とかでナードコアと言われてるもの、
はい、
若い子らがやってるアニメとかもナードコアでいいと思う、うんね、うん、その頃のマイワールドだったらそれはいいんじゃないかなって思うし、うん、
まあ、今の子たちは、まあ、サンプラーなんかねパソコンでできますから、
うん、
昔に比べたら全然お手軽にできるようになったわけですけど、
はいはいはい、
まあ難しいっていうか正体がないもんですね、やっぱりね、ナードコアっていうのは、
まあ、考え方かなって思ってますね、
うん
うん、だからまだいるんじゃないかなっていう気がしますね。他に
何が
気づいてないだけで、
うん
うん、そういうことをやってる人たち
あんまいるとは思いますよ、
うん
うん、
いると思うんですよ、
うん、
多分そうやってる人らもナードコアっていう言葉を知らずに、
うん、
たまたまそのフォーマットに近いことをやってるみたいな人はいそう、
多分 X ロジャーとかってナードコアを受賞してなかったんじゃないかな、
うん、あ同時代ですよ、 X ロジャー発揮紹介、
うん、発揮紹介、
うんうん、
でやってることはまあナードコアと呼ばれるようなものなんだけども、本人たちは多分受賞してなかったと思う。
あのね、受賞は、うん、受賞はね、
うん、
当時はなんだろう、スピキン界隈ぐらいでしたよ、自称してるのは。
あ、でしょうね、
うん、で、X ロジャーもね、あの クイックジャパンのねナード特集に
載って
るはず
の、う
ん、でだからクイックジャパンから取材は行ってるので、うん、まあ、あの僕らからすると同世代っていうか、うん、同期みたいなね、うん、そんな感じですけど、うんうん、
クイックジャパンの大塚と申しますって電話がかかってくるんです。
ちょっとそこはスルーしていい、うん、
そういうこと言うとなんか裏があるみたいじゃねえかなんかあるみたいじゃねえかそうです大塚さんですよって言ってくれいいじゃん
大塚さんっていうの方がですねあの担当のコーナーですね、うん、まあかかってくるんですよ、うん、電話じゃないけどね
電話じゃないだろうけどメールだろうけど、
ね、まあ当時はまあそういうあれねあの編集してたのがザットゾイドだったんですよ
あそうですか、うん、
クイックジャパンで、うん、だからゾイドさんがテキスト書いたりとか、うん、あのこういう構成でやるとか企画を決めて、うん、毎回ずっと1年ぐらいあったのかなあれ「お前殴り通信」ってやつですねいや持ってるでしょあれ何冊か
ほんまいろいろ持ってる、
ね、
ブックオフで見つけた
マシンブックオフで見つけた
よくあったな
本当ねよくあるよね
でもあの頃でクイックジャパン面白かったな
これ良かったね
最近見たら終わり雑誌になってたまげましたけど
だからまあ、うん、自称するかしないかってどっちでもいいんじゃないかなって気がしますけどね
イアンにとってナードコアとはどんな音楽、
まあ、ほとんどそのまあ、ネタモノテクノ、うん、マイワールドを受けるものと思うですが、うんうん、まあそれとナードコアを作るのは、うん、まあ自分がかっこいいと思える曲を作ることだと思います。まあなんか担任のために作るとか担任をが受けそうなことを作るより自分がかっこいいと、うんうんうん、
楽しませるため。
深いね、深い
ね、あ深いね、そういう視点もあるね、そう、うん、そうそうそう、
やっぱそのマイワールドにの愛に対して忠実であることっていう、うんうん、嘘つかない、
俺が楽しければいいんだよ、
俺が好きなんだよっていうね、うんうん、嫌いなのにこれが売れるから作るのはもうナードコアじゃないという、う
ん、著作権知らんって俺が楽しいからいいんだってい
いんだっていうすごいだからピュアな音楽だね、それはね、うん、自分の好きなものを、うん、サンプリングとか、か
同人シーンとやっぱ調和しますよね、それはね、まあ、同人シーンがそもそも自分の好きなもの、うん、自分の好きなものがこう共通してるのを同人というわけですけど、
そうそ、
ん、うん、だから結局その好きなものを、うん、自分の好きなように作ってる人たちが集まってるのが、まあどう、なんだ、本だ、それが本だったら同人シーンになって、うんうん、それが音楽がナードコアだったという、
はいはい、
うん、うん、音楽の同人誌ですね、要は、
うん、うん、そうですね、考え方、
音楽の同人誌っていうのは同時音楽ってことだね、同時音楽、同時音楽っていうのはそういうことだなってちょっと思いましたね、うん、ああ今ので、
そうね、うん、まあでもナードコアってテクノ、割とテクノなんで、
そう、まあテクノですね、
うんうん、あのロックとかヒップホップに対してナードコアって言わないもんね、うん、そこはね。
まあ、同人コミケとかと親和性が高いのはその辺だなってところですね、
うん、うん、高いですね、うん、でも俺ナードコアやる前って普通のテクノ僕はずっと聞いてたんですけど、でテクノってやっぱり地味なんですよ、
地味ですね、
地味なんですよ、うん、延々繰り返すして、
うん、あんまり派手なテクノってないですか、
まあ、トランスとか派手だけどまた違うけど、
ドカーン系のね、
ドカーン、だ延々繰り返して、うん、DJ とかはずっとループする音楽で盛り上げていくみたいな感じになって、うんうん、で94、5年ぐらいから俺テクノとか聞いてる、もっと前か聞いてたんですけど、やり始めたのはそれぐらいで、でライブとかを考えた時に、なんか日本語のものを出すのはご法度だったわけですよ、なんかかっこ悪い、日本語かっこ悪いって言ってた時代があったわけね、でだからそこであの日本の曲とかそういう、まあ当時ネタとして分かりやすいものはアニメの曲とかね、そういう当時のやつね、やつをバーンといきなり持ってきたら、受けるわけじゃないですか、うわとんでもないの持ってきた、今だったらもうどうしようもないようなネタでも、当時はやるしなかったから、日本語の曲が急にテクノのイベントになったっていうだけで、なんかセンセーショナルな、なんか時代だったわけです、
当時の再開発がまさにそれで、
そうそうそうそう、
すごいこうきっちりした、なんだろう、完成度の高いドラムベースなんだけども、乗ってるのはラムのラブソングだった
りとか、そういうところ、あれは乗せた人は、あのカウンターとしてやってると思う、オルタナティブとしてやってると思うんですよね。
そのオルタナティブ感はちょっとなくなりましたね、やっぱり。ま
あ、それはもう当たり前
だったって。
そうです、それはそうですよ。
当たり前のものになってしまいました。
だからその当時の先鋭的な気持ち、それが攻撃的だったはずなんですよ。すごい攻めだったと思うし、で 逆に言うとそれをやることで、うん、マジモンのシーンから嫌われるかもしれないみたいなのが当然あるわけです
よ、
う
ん、まあ、あります
当時はあった、うん、だからそういうことやるのは勇気がいるんですよ、うん、すごく、うんうん、お前テクを舐めてんだろうとか言って、うん、怖いやつに殴られるかもしれないわけですよ
舐めてはないけど別にどうでもいいですって
そうは言えない時代みたいなね、うん、で俺としてはあのその当時ハイパーリッチ聞いてたから、
はいはい、
あのハイパーリッチはそういうことを平気でやってたじゃん、うん、もう違い放棄だったよね、うん、
そろそろハイパーリッチの説明もしないと、うん、リスナーがついてこれないと思う
んですけど、分かんないか、
ね、日本で一番最初にできたハードコアテクノレーベルですね。
あ、一番最初なのあれ
ですね。成田幸三郎という男がやってたんですけども、うん、はいはいはい、なんだろう、今でいうガバのレーベルとかではなく、うん、何でもありだったね、うん、あのうるさいテクノばっかりって、
うるさいテクノばっかりね、うん、
やっぱテクノっておとなしいもんだったんですよ、ずっと、うん、
暴力テクノの総合勝者って
言ってましたね。そういうキャッチコピーをつけてたぐらいですから、はいはい、まあ、非常にうるさい音楽ばっかり集まってくるところで、うん、で、まあ、バブルビーとかそこら辺の音源を聞いて影響されたと、
うん、俺はされた、うんうん、一番されたロッテルダムテクノよりはハイパーリッチに影響されてる、
うんうんうん、
だから俺が影響を受けたのはハイパーリッチとトランソニックなんですよ。
あ、なるほど。
あ、偏った入り口からもう偏ってるよね、うん、イアンはハイパーリッチは知ってた、
うん、知ってた
知った、うん、あ、でも、うん、もうだいぶ後から知ったって感じだね。ハイパーリッチ活動自体も結構落ち着いてる
ん
で、
ね、う
ん
う
ん、
あ、そうそう、
うん、そうだね、もうだって10年前にほぼ終わってましたからね、うん、俺がもう30ぐらいの時はなかったですね、うん
う
ん、
そうだよね、うん、そっか、あれには影響受けたんですよ。
まあでもそうか、12、3年前に一応終わってんだな。まあ、ちょっと一時期ハイパリッチ横浜とか軽くドリー方面で復活したような気がするけど気がするぐらいの本当に気がするぐらいの復活だったけど、
ね、気がする感じだけど、そうか、ハイパーリッチのライブを見るために東京に初めて来たんですよ、
うん、下北沢の屋根裏で、
そうそうそう、うん、下北沢の屋根裏で、うん、まあ、あの拡声器が入る前、
僕が入る一歩手前ですね。
拡声器は 見たか見てないか覚えてないんですけど、
拡声器はっていうのは僕が一番最初に名乗ってた名前で、ね、拡声器っていうのが、うん、結構フランスに一回行った時にですね、うん、拡声器って誰も発音できなかったんですフランス人はこの名前じゃ世界に行けねえと思ってで、まあ、フルネームは拡声器さんミディアナーキストだったんで、うんうんうん、真ん中取ってミディでいいかってなったんですけども、はいはい、まあ、その拡声器というので僕はハイパーリッチ所属してたんですよ、
そうですね、
昔、うんうん、ほんとハイパーリッチ後期ですけどね、後期も後期、うんうんうん、終わりかけぐらいの時に、
うん、まあ、それでライブを見たら、うん、まあ、誰も楽器なんか持たないんですよ。ドリーがギター持ってる、
ドリーはギターとベース持ってましたね、
持ってるからね、うん、後の人はマイクだけ持って、うん、なんかダットの再生スイッチを
ピッダット押して
ピッて押したら、うん、ガーッと音が鳴る、
うん、ものすごい音量でな
ものすごい下北沢やれるのブワーって音がバーってなって、うん、なんだこれでマイクで適当なことずっと言ってるだけ、うん、なんかいやいやいやいや言ってるだけなんです
当時のなんかハイパーリッチの特徴として、うん、とにかくみんな音がでかすぎるっていうバランスは減ったくるもないんだよ、低域も中域も高域も全部でかいってい
うあったね、それを見て衝撃を受けましたね、うん、
狂ってたよ
狂ってるし、同時にテクノって自由だなとも思った、うん、
でテクノのイベントで多分初めてモッシュが起きたらハイパレッチパラスでしょ
う、ね、あかもね、うん、そうだよね、うんうん、モッシュ起きたね、いろいろいたな、あの時チンコピアスさんとかね、
うん、
覚えてる、
いや僕は
もう覚えてないか、
うん、だいぶみんなあの無本の後に入ったんで
そかそか、
うん、残ってたらだって IQ と IQ もでも新しい方だから、
新しい方だね、
うん、
残ったのはニューロンとニューロンとメディシンケース、
あ、メディシンももういなかったな、あ、いたか、いたメディシンとドリーと、
ドリーは後からだよね、
でも俺の頃はいたね、もうい
たか、
うんうん、でドリーとあと誰いたかな、クラブチッターアキアジとか、
クラブチッターアキアジ、
IQ300 行ったよね、誰だったかな、ね、ジャック・バドラーもいなかったかな、
ジャック・バドラーはでもライブはしてないんじゃない
かな、してなかったかな、
パルスで、
うん、でソニック・ドラゴルゴーと、うん、オプティカル・サブローという編名であったりとか、誰かいたのかな、なんか大事な人が出てきてない気がするんだけど
大事な人、
うん、
誰だろうな、
まあいいや、忘れちゃった、うん、そうですね、もうそんな感じでしたね、
うん、俺はそれに影響を受けて、うん、今の自分の音楽に流れがある、
うん、だいぶ違いますけどね、
違うけど
やってることは
違うけど、うん、そのテクノっていうのは好きなことをしてもいいんだと、うん、
音小さいじゃないですか。ハイパーリッチに憧れてるんだら低域も中域も高域も全部全音圧にしないと。
ずっとデジタルで真っ赤になってる
マッサリング、マッサリングが DBX ですよ。
あれひどいよね。
ハケが真っ青じゃないとダメですよ。
それで揉めたんでしょあの子って。
だ例えばニューロンとかってちゃんとしたトランスやってたんだけど、うん、それも全音圧マッサリングでする問題だ
あれこれだなと思ったもんね。ハイパレッジ、ね、なんで拡張 IO ボードの次のレディーボーデンっていう、
レディーボーデン SS
っていう、ね、アナログが、うん、ずっと爆音のやつで再生したらテクノなのにずっとバーって言ってんの。
どかしゃかどかしゃか言って
バーの中になんかどっちどっちが聞こえてるの。ちょっと聞こえてくるんだよな。
全部が全部そうじゃないよ。ドラゴロの曲はそうだったかもしれないけど
ほとんどそうだったよ。いやもっとひどいのが、うん、レイブ19999ってやつがあったよ、うん、
19999ね。
それはもっとひどかったよ。
あれはね、多分世界一音がでかい CD だと思う。うん、あれはだから方法どうやってマスタリングしたのって聞いたんだけど、メタルテープにまずマスター落とすじゃん、それをメタルテープにダミングするわけですよ、フルボリュームでフルゲインで。
いや
でテープコンプがあるじゃん、テープだから。でフルゲインで入れた異様に音がでかくなったものをもう一回また戻すわけですよ、ゲインを上げて。それを何回か繰り返すと気が狂ったみたいな。ボリューム1ぐらいでフルボリュームくれ
バーンって。
あれはね、
あれさ
よくプレスできたなって。エラー起きるよな、あんな音量あったら普通。
あのアルバム全部で30曲ぐらい入ってた。
ミックスあったからね、
うん、ミックスでしょ、
うん、
で1曲1分か2分ぐらいじゃない、
うん、俺の曲も1曲か入ってたから、
うん、どのトラック飛ばしてもバーン。
全部同じ聞こえる。非常階段の CD 買ってきたのかなって。ノイズの CD みたいになったよ。
そうそうそう、これはなんだろう。
うん、そんなことやってるからなくなっちゃうんだよ。
やりすぎ
やりすぎ
た。
音圧戦争のピークまで達して崩壊しちゃって。
いやいやいや、そんなことがありましたね。
う
ん、
夢みたいなあれ。
夢のようでしたねあれは。
売れる気あんのかって。ハイパーリッチあれですよ、当時ケンイシーがちょっと何かで紹介したんですよ、うん
う
ん、
あ、ケンイシーが紹介したの、うん、ハイパーリッチを。
ハイパーリッチをたまたま、それでなんかちょっとだけ人気が出て、それでまあいろんな、例えばまあキビもそうだけど、いろんなメディアに伝わってったわけですよ。
なるほどね。あ、石野卓球という名前をつけようとして人があったでしょ。
これ話していいんだ。もう15年ぐらい前か。
うん、
あの石の卓球、石っていうのはあの、うん、硬い石の石ね、
はいはいはい、
で野はあの乃木坂の野かな、うん、達人の達に楽球の球で石の卓球っていう、うん、まあ某デングルの人とか字が違うじゃないですか。
違
いますね。字が違うじゃないですか。で当時ハイパーリッチ、うん、そこそこ人気あったみたいで、はいはい、僕がもう所属する前なんですけども、うん、それテクニックに、うん、なんかその告知、
うんうんうんうん、
ハイパーリッチ新風新聞家って、うん、石の卓球って貼ってあったんだって。でそこに訪れた、うん、本物の方の石の卓球。その告知チラシを見て、うん、これどういうことって
、うん、まあなるわな、
うん、でソニーのマネージャーから成田小三郎の元に電話が行くって、うん、やめてくんねえかなみたいな。で名前が変わってダイナマイト青春って名前の、
うん、ダイナマイト青春ね、うん、なったっていう、
うんっていう昔あったくだらない話です。
知ってた、その言わ
知ってた、
知ってた。
うん、でもあれだよね。オタスピかなんかで話したよね、確かね。
うん、
話したのっけ？オタスピードバイブで話さなかったっけこの話？
ああ、確かにそうだったかもしれない。
うん、さすがに知ってる。持ってる。一緒、あのダイナマイト青春。
CD 版は持ってる。
持ってる。うん、もう持ってるんだね。さすがに。
で、あれは別にほら電気グルーヴのネタとか一切入ってない。
関係ないもんな。
入ってないんだけど。うん、だから卓球さんは入ってると思ったらしいんで、自分の名前がついて
るから、うん、ブートだみたいな思ったんだ、
うん、でそれもう別に妄想ではなく、うん、当時、うん、脳が溶ける奇病っていう連載をテレビブロスでやってたんですよ、うん、卓球さんは、うん、で、うん、 その当時でちょうど卓球さんがなんか出てた AV、
うんうんうん、
AV でなんかこう司会役みたいなのをちょっとやってた昔のビデオがあるんだけど、はいはい、それが発掘されて、
うん
うん、ちょっと話題になった時期で、うん、どうせこのビデオがまたガバの連中がサンプリングするんだろうっていうのでその連載文が締められてて、うん、いや誰も知らないっすよみたいな
あったねそういうことね
実際は誰もしてない名前だけお借りしただけなんですよっていう
なんかその卓球さんとはそらみんな電気が好きだけど、
うん、
やってる音楽についてはそんなに交わってないよ
交わってないね、うん、あのなんか天柱とかあの辺はもろデングルなんだろうなとか思ったけど、
ま、そうだね、
うん、
まあ、魔王ゲンとかデングルって感じするけど、
うん、結構ハイパリチュの人たちは電気に影響を受けてるけどやってる音楽がまるで違う
そうなんですよ、うん、そこねまるで違う、
うん、
あのイアンは電気グルーヴは好き、
うん、まあそんなに詳しくないけど知ってる曲は好き、う
ん、
あ
ーナードコアの連中はみんな多分デングル撮ってる
よね撮ってると思うね、うん、撮ってる人多いよ、
うん、ああいうなデングルの悪ふざけ感が、うん、ナードコアをなんかのきっかけになったかなっていうところはあるよね、
う
ん、
そうだね、うん、だからテクノっていう音楽はその自由だって思う、うん、で楽器できなくてもいいんだって思うとか、うんうんデングルって言ってもラップとかガンガンやるけどね、
うん、でもほらデングル好きな人って当然人生まで遡るじゃん、
うん、
人生ぐらいむちゃくちゃなことやってると、
はいはいはい
うん、あ何やってもいいんだって感じなんじゃん、うん、
かもしれないね、うん、なんかそういう夢を与えてくれる
だからナードコア の, そのなんだろう最初の一曲っていうのはサイバーチョスケって言われてるけど、うん、実はデングル人生なんじゃないかなって気がする見ようによっちゃ
なるほどな、
うん
うん、そうかもね、うん人生はでもニューウェーブっぽいけどデングルの1枚目の 662BPM とか、
は
い、
あれはもう完全に
サンプリングするもんね、
うん、ラップの方向に行っちゃいました、
ね、ドイツもこいつも気違いだってサンプリングしてるでしょあれ
あれをやってます最後のボロストラック
ダブル30、うん、卓球さんのさ、
うん、
ナードコアっぽいよねかなり、
うん、あれナードコアの匂いしますね、
うん
うん、人生もサンプリングあったぜ確か
あったそういうのあったっけ
あったあった、
うん、おあんまり少なかったイメージあるな人生は
サンプリングはネタが多かったね本人たちがやってるネタが多かった、
ねうん、生歌とかが多かったよ
人生はもうねなんかキャラを、うん、割とあの段階、うん、早い段階で、うん、メンバーにキャラをつけてそのキャラを押すっていうのを、
うん、
割と早いうちからやってたからね、
うん、確かにね、う
ん、で今その畳さんがテレビで引っ張れてるじゃないですか、
うん、
当時畳フィーバー到来とか冗談で言ってたのが本当に畳フィーバーが起こってますからね今
いやすごいですね2015年は、
うん
はい、
嘘みたいですね、
はい俺らだけの話盛り上がってるじゃないか
ごめんねナードコは遡っちゃうと遡りすぎるとこうなっちゃうから、うん、
はい。であのイアンさん話戻りましょう
戻りましょう
戻りましょうでイベントは今年もやる、
うん、やれば
やる
あの、うん、そのや足盤のやつはあの、うん、2月、うんはいはい、もうやってたけど、
うん、
その後はまだあんまり考えてないけど、
うんうん
いまあ、いっぱいやりたいので
やりたい
やる、
うん、おやりたい
いつか
いつかやりたいまたそのなんちゃらなーとか祭りとか感謝祭みたいな感じで、
うん必ずやると思います
必ずやる
ナードコアムーブメントがまた来る
また来る、
うん、
じゃあイアンの活動としてはそのイベント主催 と,、
うん
オールコアのなんか CD 作りと、うん、サイバーチョースケのライブ、
はい、
なんかライブとか映像とか、はい、そういう3本ぐらいがメインって感じ、
うん、そんな感じだ
っす、ね、なるほどねあ、
うん、忙しいね
同時に忙しいねこれは
忙しくな
る忙しい、ね、DJ はやらないの
DJ はたまにやる、まあ、
ま
あ、あのサイバー調整をやり始めた理由は、
うん
まあ、ほとんど1年前ぐらいは、まあ、その1年前までは DJ いろんなところでやってたけど、まあ、DJ ちょっと、
うん
まあ、不安とか抱きたぐらいな感じで、
うん
う
ん
う
ん、
もうちょっと面白いことやりたいと思って、
うんうんうん、
サイバー調整をやるに思いついたけど、
うん
それはほとんど1年間ぐらいやってるので、
うんうん
まあ、たまに DJ もまたしたい、うん、な感じになってるので
なるほど、ね、あっちやったりこっちやったりしてみたい、うん、サイバーチョースクの曲は作ってる
全然作ってない全然作れない
作ってもらうって感じ
や、うんまあ、今まではすでにある曲を、
うん、じゃあ半分 DJ のような、
うんまあ、ライブは、うん、ミックスはすでにやっていて、
うんうんうん、
で映像編集もそのミックスにぴったり合わせてすでにやっていて、
うんうん、
ライブでやるのはまあ MC ぐらいだけなんですけど、
うん、 なるほどね、
ハイパリッチスタイル
ハイパリッチスタイル、うん、
でもあれだよね DJ 今こうナードコア DJ に最もうってつけの音がやっぱイアンでしょ。
ナードコア DJ、ね、
多分こんなに音源持ってる人間にはないと思うい
ないよ、
うん、我々がほぼ思いつくようなナードコア音源は全部持ってますから、ね、
でもイアン的にあの、うん、この人ナードコアマニアだなっていう他の、うん、
まだいる？
いる？
いる、うん、いる。あのまあ、日本でというと、まあ、もちろんディスキュリオンとか、ま
あ、
トツマル君とか、
トツマルも結構持ってる。
で、まあ、海外にも少しだけいる、
うん、
あのドイツで2人いるとか、
ドイツね、そう、あの、そのドイツの人だと一緒の人と思うんだけど、
あ、そうそう、
うん、
俺のところにね、うん、あのこの前空手くのはね、
うん、
あのコミケタオルを出して、
うん、
それでおまけで DVD をつけたんですよ、うん、でこの DVD はどうしても手に入らないのっていうメールが来て、うん、俺はナードコアのファンなんですって言って、うん、でその人が持ってる俺関連トイレーベルとスピードキングとか、うん、バブルビーの、うん、CD を床に全部並べて、うん、その写真が添付されてたんですよ
怖い
20何枚
すごいな。
スピードキングも全部持ってる、
うん、
当然、
うん、
あのトイレーベルとか全部持ってるのってちょっとない
ちょっとないよね、
うん、
まあ、トイレーベルの最初のテープとか、うん、CDR とかはさすがにないけど、うん、金持ち男ぐらいからは全部持ってて、うんうん、
まあ、でもそれでもすごいよ、
すごいっすよ、う
ん、ロッチとかもあるんだよ、
あるある、うん、全部ずらー並べてて、うん、あのないのはカラテクノのこの DVD だけなんだみたいな、
うん、だって本当は売ってないんだもんそれ
おまけだもんこれこそれはないよ、
売っちゃダメって言われたんですからさ
いやそっちじゃなくてその
タオル
か、うん、いやそっちは持ってるよ、あの、うん、最強
持って
る、最強最後は持ってる、当然のように持ってる、そんな
チョコレートに入れてる
わからんとんでもない人いるね、
うん、
あ、
その彼はその、あの、うん、アンチナードコア EP1 と3の持ってる、
おかしいよねあれ2は持ってないんだ、
うん、アンチナードコアってなんだ、
あのね CDR で出した、うん、あのね、あの金持ち男出す前に出した EP34、
うん、
曲のやつをライブの時に、うん、なんか適当に売ったりしたやつ
そんなの持ってんだ
そんなの持ってるそんなの持ってるんですよ、
でもマニアの人って、
うん、
例えば俺だ自分の T シャツスピードコアダンディ T シャツ作った時に、うん、40枚ぐらいしか作ってないのに、
うん、
ロスのアニメエキスポ行ったら2人来てたから、ね、
うん、
なんで40枚をずっと2人がアメリカにいるんだよすごいよな、熱心だよな、グルービーガルトルーズってんだろうか、
熱心だよね、いやすごいよね、
そう、
うん、いや人のこと言えないから
考えられたもん、日本国民とかもいっぱい持ってでしょ、
うん、まあ CD6 枚ぐらいで、
そんなもんか、
T シャツは2枚持ってる、うん、
あ
ー CD 多分もっといっぱいあったな、ディスコースに載ってたけど、
うん、うんうん、ディスコ全部は18枚ぐらいかな、う
ん、ほとんど CDR だったから、
ね、うん、
そ
う
か、
うん、
ディスコースイアン更新してる
でしょ、まあ、明らかにイアンが更新したんだなって悪いよな
データベース日本のね、
うん
うん
うん、
すごいな、
いやね、
うん、
こうインディアナ州に住む未来なる青年の未来をめちゃくちゃにしてしまったナードコアの罪は重いです
ナードコアの罪は重いでもまだ手に入れてないものいっぱいある感じ、
うん、まあまだいっぱいある、まあ、
うん、
あの何年前かな、4年間前ぐらいは、
うんうん、
まあ、あのいっぱい集めていたけど、うん、その時は、
うん、
あのバイトとかがなくて、
うん、
あのアメリカは広いので、
うん、
あまり友達に会いに行けないけど、
うん、
とあの友達に会いに行けるお金が欲しくて、
うんうん、
いっぱい売っちゃいましたけど、また再度、
うん、
集めてるけど、
うんうんうん、
駿河屋とかにいっぱい売ってるよ
駿河屋
は投資主義パロで
駿河屋とヤフオク、
ヤフオク、
うん、俺も持ってないからね、日本国民時代の音源とか、
うん、俺食べ物しかないわ、あもう一枚ぐらいかな、うん、コンビがあったかな、覚えてない
けど、うん、なんか、あ、同棲した女の家に置いてきちゃった
置いてきちゃ
ったもったいないことしたな、なんかヤブオカとか2万円ぐらいで売ってんだよね、結構
高いね
すげえとか
なるほどな、去年のね、そのナードコア感謝祭で、
はい、
AV 幼稚園が、
はい、
復活したじゃないですか、うん、どうでした、イアン的
に、もうめっちゃ良かった、
めっちゃ良かった、うん、めっちゃ良かった、
AV 幼稚園も向こうにいる頃から知ってたの 音源は出てなかったけど、
うん、まあ音源で知ってた、まあ、少しだけシャープネルの CD に曲
出てたとか、
うんうん、まあ、名前ぐらいだけ知ってた、う
ん、ネットに露出ないもんね、うん、デ
ー
ブ・ヨ
ーチ、ほとんどなかったね、うん、まあ、うん、あのハードコアメジャーリーグに出てたから、うん、割と我々界隈では有名だったけども、うんうんうん、ネット上ではそうでもなかった
から
、
そうだ、う
ん、名前ぐらいだけで、うん、まあ、そのライブはそうなると全然知らなくて、
うんうんうん、
ちょっと驚いたけど、
驚いた、
うん、本当に受けた、
ナードコアっぽかった、
うん、はい、
あ、
うん、ナードイエナードアウトですよ
アタック25やってた、
うん、
アタックアタックやってた
かっこいいよ
って言いながら指でこう舌をこうベロってやって、
そう
アタックやるんだよねあれ、
う
ん、
これ某所からあの最近 CD 出すってもう出てたのかな、うん、でなんか復活したから CD 出すって噂があって、あ、うん、なぜかそのマスタリング前の音源をちょっと某所から手に入れて家で久しぶりに聞いたけど、よかったね
よかった、
うん、なんかもう音源が、うん、昔使ってたタスカムのハードディスクレコーダーの中しかなくてそれをライブといてマスターを出力したらしい、
じゃあもう作ってる時期も機材も古い感じなんですね、
うん、ハード時代ですね、
ハード時代、うん、なるほどな、上杉百科さん、
うん、当時最初俺も何回かハードコアメジャーリーグで見たけど、うん、フィルターバンクとかで通して音を、
うん
うん、異様に熱くして、
うんうんうん、
でダッダッダッってやってたね、超かっこよかった、
本当ノートしたの、
うん、
あ、ハメリーグね、
うん、ハメリーグ懐かしいですね
、うん、出ましたよ僕も、うん、
川島さんもやってくんないですかね
川島さん今香港だからね、
香港でね香港で違う世界で有名になってますからね、
香港でやってくれないかな、
いつやってくれるのかなハードかメジャーリーグ
みんな知らないから、うん、ラ
ジオ微妙で話せない話して
、うん、そうですね、なんか今じゃあ何イワンが今見たいナードコアアーティストのライブとかである、
うん、まあ
現役じゃなくてもいいよ、うん、
あのまあもうほとんどもう、まあ、見たいのはもう全然見れない感じだけど、
うん、
まあ、
うん、
元のフルメンバーのサイキャッツとか、うん、日本国民のライブとか、
サイキャッツはもうあのメンバーは無理だな、
もう無理だね、うん、いたね、俺、うん、フルメンバーの時見ましたよ、エビスミルクっていう箱は、うん、10人ぐらいだよなんか、うん、でなんかねヘイターEっていうね、
うん、あの
インドラさんとかね、うん、なんかこう軍服みたいなの着て、うん、市内持って客をこうええって、うん、
当時いっぱいだからね、
大体いた、
そうだそうね、日本国民 もう多分日本国民ってライブできないだろうしな、
そうね、
ヌルさんもやる気ないだろうし、まあ、ルーさんももうね、
うん、
お子さんにいらっしゃるみたいだし、
ライブとかやらないの、
まあ、無理だろうね
いやだからライブっていうのはその時に見ておかないと見れなくなる
そうそう
そうんだよね、
特にナードコア
はナードコアそうそういや本当にだから一期一会ですよね、
うん、オリジナルで勝負してないからね
関係ないからあまりそれ誰でもそうじゃないライブは
いやナードコアだ、まあ、ほらいろいろうるさくなってきて、今昨今うるさくなってきてから余計やりづらくなってくんじゃん、
でもあんま関係ないな、やっちゃうよそうだよね、
うん、
見れるときにライブは見に来ないとね、
うん、
いけないし、
まあさすがにね、
うん、
いやまだ24だから一番謎が盛り上がってる時代はまだ10いくつとかだから、
まあね、
見れるし見とかないとって言われたところだって感じだから
これから出てくるよね、でもまだまだ多分、
うん、
ニコ動とかニコニコ動画とかチェックしてる、ナードコアっぽい連中が出てきたの、うん、
へえ、まあ最近はチェックしてないけど、うん、
やっぱその当時やってた連中よりすごいの出てこないかなみたいな感じか、
うん、
いやイアン的に、うん、
探します
ああ多分いると思うんだよな、探したら、うん、面白いやつ、
うん、ニコ動でいるかも、なんか YouTube の方に多そうな気がするけどな、最近は
あんま YouTube に音源上がって、あ、音源上がってんだけど、
うん、
YouTube メインで活動してるやつってそんないる？な
ん
かまだサンクラの方がいっぱいその気がする、
あ、そうか、サンクラが多いかね、
うん、YouTube はだからやっぱ今 YouTuber とかの方がメイン、
そう、 YouTuber 的な流れっていうのはね今あると思うんですよ、
うんうん、ありますね、
ナードコア的なところにすごい近いところとして YouTuber 的な人って、
うん、あれはだから
いると思います、
自分の好きなテレビ番組をやってるって感じですよね、
うん、そうそうそう、うん、またなんかもの頭の考え方は違うと思うんだけどね、
うん、だからこう、まあ、マイワールドを自分の 満足、うん、自分自己満足でとにかくやってみたい、やってみようってところで、うん、YouTuber っていうのは始まったと思うんですよ、うん、まあ、今結果的にお金になってますけども、うん、まあ、だから割とナードカムーブメントに近いのかもしれないなっていう、う
ん、そうね、うん、なんか海外だ、まあ、イアンはもう日本の心を分かっているけどそうじゃない、
わびさびよ、
うん、そうじゃない
さ、わびってさびって、
わびってさびって一般的なアメリカとかヨーロッパとかの音楽好きが日本のナードカーを見た時どう思うかっていうのは常に気になるな。
鼻で笑っちゃうんです
けどなんだこれみたいなのかな、
どうだろうね、まあ、なんかテクノの一種、
変な日本のサブカル地味たさ、
だからそれこそファンコットみたいな扱いになる可能性はあるよね。でも、
最初ファンコット聞いた時ってこと？
最初ファンコット聞いた時はなんか変な音楽だなって言って結構みんな笑ってたんだけど、まあ徐々に認められてきて今はね、メジャーデビューするぐらいありましたからね、マンドコロが。
異質なもの感あのかね、
やっぱ向こうではない音楽でしょ。
ないでしょ。
でナードコアって一括りされてんだけどみんなやってること違うわけだし、
つかみどころがない。あの炎上寺のシャッシャッシャはさ、アメリカのなんかテレビ番組でさ、なんか取り上げられて、
あれはカバーとして取り上げられたってことなんだよね、多分。
あれそう、あの番組知ってた、あの番組って知ってた、あのなんかあのテレビ、
ああいや、あのまあ少しだけ知ってるけど、
あ、なんかいろんな、あのネットのネタで騒ぐ番組なのあれって、
ああなるほど、あのどの番組、
あのさ、シャッシャッシャがさ、はい、アメリカのなんかYouTube で、あなんかあのアメリカのテレビ番組でなんか部屋に10人ぐらい集まって、
あ、はいはい、
日本版のショットだぜみたいな、はいはい、騒いでるのがあったじゃん。
まあ、それ、まあ、番組だじゃなくて、あの、まあ、ネットの、なんかの
多分ユーストの配信かなんかなんじゃない、
ネット番組みたいな感じなのかな、
ユーストの、 あのチャリティーの、
あ、チャリティーのユーストの、
まあ、まあ、ネット番組ぐらいだったけど、ネット番組、
テレビ番組じゃない、
はいはい、
だったけど、なんかの、あのチャリティのためにゲームを、1日ずっとやる感じな、
はい、あ、そういうものだったけど、そういうネタをみんなでやるみたいな感じだった、
そう、
なるほどね、あれ見てると、まあ、うちらがやってる音楽って異質なんだなみたいな感じ
あれはでも単純になんかショットを適当にカバーしてるから面白いってだけだろ
なんだこれみたいな、
こいつショットって言ってるやつって言ってる、ショットって言ってる、発音まるで違うじゃん、いいんだよシャッシャシャなんだ歌詞カードにシャッシャシャって書いてあるだろ、
This is Bubblebee from Angel G とか Angel G で読んでるところが面白い、面白い誰みたいな感じあったね、そういうのもねいや、ここでまた曲を言いましょうかね、じゃあサイバー長介の曲をまた、
あ、はい、
紹介したいので、
もうサイバー長介の、どれにしようかな、アングリーって記憶、
アングリー
作曲はトラフィックジャミーズさん、
トラフィックジャミーズ、じゃあ聴いてみていただきましょう、サイバー長介でアングリー、
どうぞ、はい、
4つのうち、はい、ここを9 しこたま。
はい、サイバー上司でアングリーでした。これは何ネタ？
あの8時だよの学校コント。
あ、はい、あ、長介は怒ってる。
長介怒ってる。
怒ったらアングリー。8時だよ全員集合なんてだって知らないよね。ナードコアからやっぱ知ったって感じ。
そうそうそう、うん、
なるほどね。
日本の伝説のコント番組、
アメリカにいた時に普通にみんな知らないでしょ、地上
選手も。誰も知らない、
ね、知らない。
そりゃそうだよね。アメリカで言ったら何かな。
難しいね。
難しいね。ああいうそうね、ドラマとかならあるけど、ああいうコントをしたい、サタデーナイトなんだっけ、
サタデーナイトライブにちょっと
近いのかな。
うん、8時では もうちょっと子供向けな感じで、
スタンドアップコメディみたいな感じじゃない。
うん、公開録画だったかな
ですね、うん、あれね、うん、渋谷公会堂ですよね、うんうん、
そうだ、アメリカじゃないタイプの番組だったかもね。
まあ、ああいうギャグのネタとか日本、独自だろうね、うん、間違いなく。なるほど。でもうそのネタばっかりで攻める。サイバー調子、うん、まだまだネタある、まだまだいけそう、ネタありそう。
まあライブできるだけぐらい持ってる音源は、まあそんなにない、
そんなにない。
そんなにない。
まあドリフ調べてきゃいっぱいネタあるから、
ドリフだけで攻め続ける、
早口言葉とかな。
ドリフだけで延々、
結構できると思うよ。
結構できるかな、ネタを一つに絞ったらね、そのネタの枯渇との戦いになってくる、ね。
ちょっとだけよとかもあるし、
みんなが知ってるもの知らないものみたいな、ね、聞くことにできてくるんだよ、そういうの。なるほど。じゃあサイバー調査まだまだありそうですね。ネタがね、はい、
はい、
ということで、先週今週と、
はい、
ナードコアが好きで、
はい、日本に来てしまう
ヤン来ていただきましたが、
はい、
このラジオって知ってました？存在は、
知りました。
知りました。たまに聞いたりとか、
まあたまに、
たまに
出ます。
でもあれでしょ、ナードコアの人が出た時だけど。
まあそれとなんか、まあ日本語は喋れるけど、聞くの喋れよ、聞くのはちょっとだけ難しくて、
ヒアリングがまだ、ちょっと難しいんだね。
まあだけど、たまに聞いてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっと出ていただきました。
はい。
はい。
というわけで告知参りましょうか。
告知行きましょうか。
はい。はい、ダブルビー。
はい。まだ決定してませんが、2月の下旬ぐらいに、はい、これが今日が2月の16ですか。
はい。
ひょっとしたら今週末ぐらいにイベントがあるかないか、はい、この時点では分かりませんが、詳細は僕のバブルビーのブログ
を、東京ですね、
東京ですね、
はい
はい、チェックしてください、
はいはい。ミディです、ミディはですねスピードコアダンディ XXX2014 年版リーシュ発売中でございます、うん、お近くのレコードショップもしくは通販で、はい、大体どこでも売ってますんでよろしくお願いいたします、うん、はい、いや何かありますか、
はい、まあ、遠くにないけど春 M3 4月26日にオールコアから新作コンピを出す予定です、
はいはい、
今度のコンピ のネタは、はい、内容は
クランプネタです。
クランプネタで、
はいはい、
うん、じゃあ皆さんクランプネタ好きな人はぜひともチェックをして、はい、うん、参加メンバーとかもまだ発表できない感じ、
まだ全然考えてない、
まだ全然決まってない、うん、あの旧作も出るの、 そのセガネタのやつも、はい、
うん、
それはどんなメンバーが参加？
ああ、トラフィックジャーミーズとか、うん、DJ シャープネルとか、
うん、
DJ パーノプティコンとか、うん、あのジャカジドとか、
ジャカジドも、
タヌキさんとか、
うんうんうん、
そんな感じ。
結構豪華
だ。豪華だよね。豪華だよね。
豪華のメンバーで古いネタを
みんなでやると、うん。それもじゃあ、 あの M3 の時に行ったら買えると、
はい、
いうことで、
うん、
セガ好きな人も。うん、ぜひチェック。
M3 でレリースということで。
はい。
はい。
ということで、ね。
カードキャプター
分
からないっていう。
ということで。
はい。はい、第137回は、はい、イアンをお迎えしてお届けいたしました。
いただきました。
ありがとうございます。
いかがでしたか。
楽しかった。
楽しかった。
面白かった。った、
うん、また出てください。
また出てください。
はい。
この番組まだまだ続きます。
続きますよ、この
番組
は。はい。はい、
てなわけで締めましょうか。
はい、
行きますか。
行きますか。
では、
また次回。